それでは、今日はピリピの2章12節からですね、12節から見ていくことになります。11節まで、前回は読みまして、パウロが2章で、この一致することについて、訴え始めております。ですね、2節で、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいとあります。で、そのためには減り下りが必要ですよということを話していました。そしてその減り下りの模範ですね、このキリストの内にある減り下りを見ました。それが6節から11節までで、8節からね、読んでみたいと思いますけれども、キリストとは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるのですと。で、それで12節に入るんですね。で、読みますと、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私が一緒にいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのですと。そういうわけですからという言葉から始まっています。じゃあどういうわけかと言いますと、この、8節ですね、キリストが死にまで従った、従順であられた、十字架の死にまでも従順であられたというわけですから、愛する人たち、いつも従順であったようにということで、従うという言葉でつながっています。イエス様がこの死に至るまでも神、父なる神に従順だった。この父なる神を選び取るために、ご自分のすべてをイエス様が捨てられたわけですね。同じようにキリストを選び取るために、私たちも自分のすべてを捨てていくということが信仰なんですね。で、この従順という言葉が、これから今日今晩ですね、学ぶパウロの勧めのキーワードになります。従順という言葉が、ちょうど子供が父親に従うように、自分のしたいこと、自分の考えていることはあったとしても、父親が言ったという理由だけでですね、その権威に自分の意思を合わせるということですよね。子供がこれをしなさいと言われたときに、なんとなくそれはやるべきだと分かっているんだけれども、なぜなぜというふうに聞く前にね、やはり父が言っているからということで身を正していくわけですよね。で、神の福音を信じるという行為そのものがですね、従順に基づいています。イエス様を信じますか、イエス様を自分の主として、救い主として受け入れますかって言われたときに、はいと答えることそのものがですね、もう従順から始まってるんですね。従順な態度があるわけなんです。ローマの1章の5節に、皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためであると。イエス様を信じますと口で言ったところで、本当に心から受け入れてなければですね、その後で全く異なる、その否定するようなことを口から出すかもしれないし、または事実行いの中で、この人は イエス様を信じますって言ってるけど信じてなかったよねっていうことが現れるわけですよね。ですから、信じるということ自体が従順な生活の始まりであり、それを貫徹するというのが、まあ、ここでの内容になっていくんですね。で、私たちが神様にその自分の意思を委ね明け渡すときに、神の方がご自分の救いの働きを行ってくださる。確かに神が私を救ったのだと、私があなたを救ったのだという証拠、その実をその人生の中に結んでってくださるわけですね。で、その時に神が私たちの思い意思に働きかけて、でその働きかける意思思いの中で私たちが従順になっていく時に、確かに神が喜ばれる通りの姿に変わっていくわけなんです。ですね。で、傷のない、目的は何かって言いますと、この読み進めるとですね、15節に、この傷のない神の子供となると、あるいは世の光として輝くっていう言葉が書いてありますけれども、これが目標になります。まあ、他の言い方をすれば、キリストの似姿に変えられるということことにもなるわけなんですね。で、この過程プロセスをパオロは救いを達成するという表現をしています。で、神の救いについてですね、パオロはこのピリピ人への手紙の中では非常に具体的に書いてるんですね。救いというとね、この言葉、福音の言葉という抽象的なもので終わってしまいがちですけれども、このピリピ人への手紙では非常に実践的、具体的、教会的って言ってもいいかもしれませんけれども、この一章の6節をご覧になってください。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。このキリストイエスの日というのはイエスキリストが戻ってこられる、教会のために戻ってこられる、つまり敬虚の時までに良い働きを完成させてくださる。その良い働きって何かと言いますと、7節を見るとね、この私と共に恵みに預かった人々って書いてあるんですね。あるいは5節に福音を広めることに預かってきたと書いてあります。で、この福音を広めるのに預かるというのが、言葉がコイノニアが使われてまして、交わるという意味になってるんですね。だから神が恵みによって始められた福音宣教、このパオロが福音を広げていくという働きの中に、彼らは拠金というのを、支援金を送ることによって、初めから今日までって言ってますから、一度ならず二度三度四度とですね、彼らはことあるごとに、機会があるごとに送っていたということが分かるわけなんですよ。そしてその恵みに預かるということ、つまり、この神様なされていること、この中に自分も働きの中に関わっているということがですね、このあなた方のうちに良い働きなんです。非常に具体的でしょ。目で見えるんですよ。だから救われて自己満に陥るのではなくて、むしろこの無視の行動、この恵みに預かっていってですね、無視の行動に駆り立てられていく、こういう積極的な良い働きが、伴っているわけなんですね。で、もう一つがこの大事なのは、あなた方のうちに、あなた方、複数形になってます。あなたのうちにじゃないんですね。個人ではなく共同体の中で、始まったということなんですね。だからこのピリピ人への手紙ではですね、この群れ、救い、救われている救いの群れの中で発展していくということなんです。個人プレーではなくてチームプレーであり、共同体という中で展開されていく救いなんですね。だから 互いの関係の中で主が良い働きを始めておられて、そしてその身体の部分として相互に関わり合っていくというダイナミックの流れの中にこのいるということなんですね。だから一致という課題、ここでピリピの教会の中であった課題というのが、この関わっていくんですね。一致していく必要があるわけですよね。自分のしているということが他者にも影響を与えている、こういうことなんです。で、3章の12節に戻ってください。この自分の救いの達成というのはこの個人の救いもあるけど、それ以上に共同体としての救いの達成があるんですね。教会がキリストの来臨によって敬虚されることを含めたところの救いなので、どのように考えればいいかと言いますと、ここにいる仲間が私たちが神の救いという壮大なドラマの一部にされていて、完成の時には共に敬虚に預かるんだって、こういうことです。わかりました？もちろん神の前に一人出て、そして主にあってキリストによって私たちは敬虚されるわけですけれども、この引き上げられるわけですけれども、同時にですね、この私たちがという言葉に代表されるように、この教会の仲間がね、その神様がもう始められている良い働きがこの完成され、そしてキリストイエスの時にまで完成されて、そして共にね、この敬虚に預かるんだという、そういう壮大なドラマなんですよ。だからそれだけキリストにあって私たちが固く結び合わされているということがとても大事であります。で、この達成するという言葉なんですが、これだけ読むとなんか自分の行いで救いを達成しなきゃいけないみたいに聞こえるかもしれませんけれども、そうではありません。このね、13節ね、これだからさっきあえて続けて読んだんですよ。神が私たちのうちで働いてくださってで、その中にとどまって従順でいると、この12節のこの救いの達成になるわけなんです。だから神の働きの中に従順でありなさいと、そして神様がそれを完成させてくださるという、それが達成になっていくんですね。だからこうなんていうのかな、インプットとアウトプットって言ったらいいかな、インプットと入力でしょ、アウトプットってのは出力なんですけれども、この12節は出力の方を書いてあるんですよ。そして13節が入力の方を書いてあるんです。神がそれを始められて、そして私たちがそれに従順にいる、そして、このアウトプットですね、積極的に関わっていきなさい、この神様のなされていることに関わっていきなさいという、そういうアウトプット、出力出していくということになっていくわけなんですね。で、もう一つ、この完成させる、達成するっていう言葉は、完成に至るまで取り組むという意味合いがあるそうです。まあ、例えば解けていない数学の問題を解き明かすみたいな、あるいはね、鉱物ってほら金属、鉱山に行ってですね、でそれを掘り起こすっていうか、掘り出すっていうか、まあ、そういう意味合いがある言葉です。で、つまりこの可能性がある、その眠っている潜在的にある、その完成の途中なんだけども、潜在的にあるものをこの掘り起こしていくんだよという意味になってきます。で、どういうことかって言いますと、私たちのうちに神がことを行われて、で私たちがまだそれは見えていない、実際にそれがもやもやとしているどころか、本当に何も見えていないかもしれない、その渦中にいるとわからないかもしれない、しかしその中に従順で主に従っていく中で、このもうすでにあるこの潜在性ですね、鉱物ってその宝ですよね、この神様が用意しておられるこのキリストの似姿に変えられていくという、そういうものがですね、この神様が、見せてくださるわけですよ、私たちのうちに、私たちの間でですね。で、そのプロセスを私たちが通っているんですね。ですから御心のままにこの働いて、志を立てさせ、ことをこなして、これ意思ですね、立てさせるんです。わかりますか？なんかね、何もしないで なんか起こる神社なんですよね。なんか分かんないんだけど、自分で行っていくように神は仕向けておられるわけです。意思、私たちの意思に神の意思がこう影響を受けていくんですね。だから当事者になっていくんですよ。その渦中になっていくんですね。渦中に入ってるわけです。で、つまり私たちが、その働きの中にいるっていうことは、自分というものが清められていく、練られていく、そして主になされたいことの器として、整えられていくということになるわけなんですね。で、12節でね、私がいる時ではなくて私のいない今はなおさら恐れおののいてという言葉があります。で、恐れおののくという言葉は何も恐怖に怯えるという意味ではありません。むしろ全く自分は頼りにならないでっていう感じかな。全く自分は頼りにならない、恐れおののいて、主が救われなければ私は失われている、神の恵みによって今私はここに立っているということをね、表しています。日曜日の、この交わりの時に興味深いことを、興味深いって自分が言った言葉なんですけども、でもなんか周りにいる人たちがしみじみとそうですって感じでなんかうなずいてましたが、もしイエス様を信じていなければ、この方がおられなければ、たった一日で私たちの仲間は互いを嫌いになって憎んで去っていくだろうってね。そういう汚れた思いや肉について、自分がそういうものを多分に持っているということを知っているからこそね、私たちは主の憐れみと御霊の清めの中に生きなければいけないことを知っていて、それがこの恐れをののいてという言葉の中にあるんですよね。で、もう一つね、この恐れをののいてというこの文脈を見ると、キリストが主であるということを全ての口が告白すると、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、皆がイエスが主であると告白するの後で来ているので、おそらくこれね、終末的なことも考えられていると思います。つまり何かといったら、最後の審判の時に、この生きているものも死んだものもですね、この死んだものがよみがえってね、そして行いの書物に従って裁かれて火と硫黄の池に投げ込まれるという、その最後の審判、イエスが主であると全ての人が認めなければいけない、そういうことを思って恐れをののいてという意味もあると思います。第2テモテの4章の1節にこう書いてあります。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私は厳かに命じますということで、この曲がった時代を裁かれる切迫した中にあって、主を恐れかしこみつつ生きなさいという意味合いがあるでしょう。で、さっきの私がいる時でなくていない時はなおさらっていう箇所ですね。今牢獄にいます、パウロが。だからいることはできないんですが、いなくても、いや、いないからこそ熱心になりなさいっていうことですね。主の働きに応答するってね、こう真っ二つに分かれるんですね。同じことが起こってても真っ二つに分かれます。そのパウロのような、指導者、監督が、いない時ですね、この共同体が、自分の道を選んでいく、自分を愛していく、でバラバラになっていく、愛が冷えていく、こういうことは十分に、普通の自然の流れだったらそうだと思います。ところがパウロがいないからこそ、むしろ主により頼まなければいけないと、今まではちょっとこうパウロにより頼んでいた部分があったかもしれないけれども、今は主により頼まなければいけないと真剣になってですね、そして主を求めて、なおさらのこと、この聖霊によって励まされていくという、そういうふうにもなり得るわけなんです。でパウロはもちろんこの今の後の方で言った、いない時にはなおさらのことという強調をしているわけなんですね。 で、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいと次読みますね。この4節、14節ですね。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それ主があなた方の中で志を立てさせてことを行わせてくださるから従順になっていなければならないんですけれども、必ずしも楽しいことばかりが起こるわけではない。むしろ戦いの中にいます。1章の27節と28節では奮闘していなさいという、奮闘しているんだよと。そして28節で反対者に驚かされることはないようにというふうに書いてあるんですね。つまりこれがキリストに従っていくということについてアンチの、この反対する力がものすごく働いていて、あなた方のこの共同体としての生活というのは兵士の部隊のようであり、またはこの競技のスポーツのチームのチームのようであるというように、ここで戦う存在なんだよということをね、パウロは一緒で話していました。その戦いがあるからこそ、この私たちはつぶやこうと思えばいくらでもつぶやけるんですよ。そのつぶやくネタを探すのは難しく全然ないんですね。で、今度は疑うっていう言葉がありますけれども、それをね、信仰を持たないで疑うっていうのもありますけども、他にはね、言い争うっていう意味合いも、訳にもね、することは理屈をこねるとかね、まあ、そういうふうに言うこともできるんですけれども、多少このピリピの教会の中で競争が起こってましたので、起こってたんですね。このつぶやかず疑わずっていう、その疑ってしまっている、あるいは言い争ってしまっている。で、世の中においてこれってもう常でしょ。職場でおいて上司の悪口を言う。で、互いの欠点を言い連ねる。もうしょっちゅう当たり前のことなんですけれども、神の子供たちの間ではそうであってはいけないと言ってるんですね。ヤコブの5章の9節で、兄弟たち互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられますと。裁くということをしているときには、神の位置に自分を置いていることにほかなりません。神が裁かれるのですから。ここ大事ですね。キリスト者の生活、共同体の生活でね、何を気にしなきゃいけないのか。何気にしなきゃいけない。周りの人たちの評価。イエス様の評価でしょ。第一コリントの4章でね、パウロがね、コリントの人たちからいろんな評価を受けてたんですね。批評を受けてました。でも私にとってはそれはもう小さなことですと。私を裁くのは主ですと。そしてイエス様が来られて、心の中の計り事も含めてね、それを明るみに出して、そして称賛が神から来るって書いてあるんです。イエス様の評価を一番気にしなければいけない。イエス様が裁かれるから、評価されるから、報われるからなわけなんですね。ところが裁き合っているということは、これは、やってはいけない、裁かれることだと、この裁きの主が戸口のところに立っておられるよということなんですね。だから本当にこの愛する兄弟の間ではですね、嫌に思えるようなことでもね、主が共におられる、主がここで働いておられる、主が何か良いことのために何かここでこのことも許しておられると信じることができ、感謝することができ、その中で何か悪いことが起こってもなおのこと神は善で報いてくださると信じることができるんだ。信仰が必要だね。人を愛していくときも信仰が必要だし、目で見るとこだったら愛さないでしょ、なんだよこいつってなるでしょ。でも信仰を持ってるんですよ。信仰を持ってるから、神がおられて、イエス様がおられるから愛せちゃうんだよね。愛するんだよね。愛せちゃう。主がそうしてくださる、これが醍醐味だよね。共同体の醍醐味です。で、それはって書いてます。だから続きですね。この全てのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で 世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができますと。だから不満にならないで、理屈をこねないで、救いを達成している中で、その中で主が私たちを練り清めてくださるということがよくわかります。この非難されるところのない純真のものと書いてます。実際にね、このね、もうすでに一章の10節11節でパウロ祈ってるんですね。彼らの中で、彼のために、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように、またあなた方がキリストの日には、ね、ここにも言ってでしょ、純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが与えられますようにとあるんですね。まずここで純真なものとなるという言葉、混ぜ物がない、ね、ということですけれども、キリストの流れがこう私たちの間にある、私たちの内にある。でそこでね、自分を出すってね、この流れに触れた私たちはね、人たちはね、アホかってなるでしょ、バカじゃんって。自分が何か出てくるっていうことが、こんなイエス様の素晴らしさ、こんなにイエス様のね麗しさがあるところで、まあ、出したいっていう肉の思いはあるけれども、出したら愚かだなっていうのは分かってるでしょ。だから不純物が消えていくんですよね。清められていくわけ、なくなっていくわけですよ。自分というなんかその何ていうのかな、このそれがね、なくなってからキリストの流れが起こってくるわけですね。でこのいつも源、イエス様という源のところにこの行って、そして自分をここでなくしていくことによって、自分を通してこのキリストが現れていくと。そしてそれも自分自分自分って、自分にね固着しちゃいけない。固着って難しいことです。こうこだわっちゃいけないのね。さっき言ったあなた方の間にっていう言葉が大事で、共同体の中にいたら自然にそこに乗っけていけるんですよ。流行っていう悪い意味での言葉あるじゃないですか。世の中の流行ってなんとなく空気でやっちゃうって。で逆も真なりで、いやそれ以上で、御霊の流れというのもその中にいればですよ。キリストの中にいればその流れがあるので入れるんですね。で非難されるところのないっていう言葉があります。でこれは教会外の人がね、その共同体を見て非難する、この批判の矛先を向けようと思っても、まあ、それがなかなかできないという状態であります。教会外に対して証を立てていくということも、私たちキリスト者はとても大事になるわけですよね。もう私たちの教会はね、日本語のその普通の学校を使ってますから、例えばそこを掃除できれいにしていくっていうのは証ですよ。未信者の方々がいらっしゃいますですね。でそれぞれのクリスチャン、また教会の中で何らかの形でまだ神様のことを全然知らない、その他の共同体に対して、他の人たちに対して、私たちが非難されるところのない者たちとなることができるというか、そのようになりなさいと命じられているわけなんです。でこれはね、妥協しなさいということではもちろんありません。この塩気を保っていく、福音の真理を、純粋さを保っていきながらも、初代教会の中では、その中に仲間に加わろうとしてないけれども、好意を持たれていたという言葉があるんですね。好意を持たれていた、それは使徒の働きの中に書いてありますですね。そういうふうになっていくんですね。もちろんこれは聖霊の力と神の恵みがなければできないことであります。で、キリストの日で次に出てきますね。ですね、16節に出てきますけれども、キリストの日、イエス様が戻って来られる日のことを思って今の神様から言われたことをすることができるわけなんです。主が戻られるときに地上で行っていることへの報いを受けるということを知っていれば、主を恐れかしこむ生活へと私たちが変えられるということになります。ですから言い換えると、どこまで本気で イエス様が戻って来られることを思って生きているのかどうか、これがその人の身を見れば分かってくることなんですよね。でここで曲がった邪悪な世代って書いてます。でその中で傷のない神の子供となる。曲がってるっていうのが、不義を行っているという意味だけど、このね、もともとのこのヘブル語のね、意味は義っていうのはね、まっすぐっていうような意味があるんですね。まっすぐ、まっすぐにされているものが曲がっちゃうっていうんです、ぐにゃっと。だから罪を犯した時点でね、曲がっちゃったんですね。そのこの世も、つまりこの世界が呪われたものとなったと書いてますけれども、この土地がね呪われた、そこで曲がってしまいました。で曲がった世代に対して神は何されるかって言ったら、災いを下されます。ご自分の怒りを神は注がれます。だから聖霊が下った五旬節、ペンテコステの時に聖霊が悔い改めたユダヤ人たちに対して、ペテロがこの曲がった時代から救われなさいとこう言ったんですね。だからしっかりとこの共同体として生きている中で、神のことをして立っていることが必要になるわけなんですね。で、この曲がった時代の中に生きるって辛いですよね。関わらないで済むなら関わりたくない。なんかそういうものはないというように生きていければ、自分たちの中で満足していれば、その方が楽です。だからパリサイ派っていう人たちがね、そういう生き方をしてたんですね。分離させるんですね。分離主義。隠遁したのが、ね、エッセネ派っていう人たちです。司会 のクムランのね、あそこで隠遁してたっていうか、もう完全に離れたヨステ人っていうのもあるんですけど、彼らはそれはしなかった。けれども分離していたんです。それ何かというと、もう生活もですね、全てこれをする、あれをしない、これをする、あれをしない でそれをする人たちのグループと、それをしない人たちのグループ。だからこっちは異邦人であったり罪人っていうふうに聖書に書いてますけど、これはね、そのユダヤ人の律法、ユダヤ教の律法の中に当てはまらない、もう完全に度外視して生きているユダヤ人、罪人ですね。でそういうふうに分けてこの生きていったわけなんですよ。でこれ楽なんです。でそういう規則を作って、でその規則さえ守っていれば良かったんですね。ところがそれはクリスチャンとしての生き方ではないんですね。この曲がった邪悪な世代の何ですか、中にあってなんです。中にあるんです。その中に生きなければいけないんです。同時に次に傷のない神の子供と書いてますけれども、傷があってはいけないんですね。つまり邪悪な世代の中にいるんですけれども、それを持ち込んでは決していけないんです。不信者と首輝きを共にしてはいけませんと第二コリントに書いてあります。その不正と闇と光が一緒になることはないと。キリストとベリアルが一緒になる、ベリアルって悪霊ですね、このベリアルが一緒になることはないと、混ざることはないよと。でこのようにして、この世的に肉的に生きるのであれば、まあ曲がった世の中に生きた方が楽じゃん。それもまた違う楽な方法として生きられるわけですけれども、それでもない。では何かというと、奮闘するんですよ。この世にあって困難に対して真正面から取り組んで、揉まれながらでも聖霊の力によってなおのことキリストの似姿に近づいていくと。でその苦しみがあるからこそ、むしろ清められてキリストの似姿へと変えられていくわけであります、ね、なんか一生懸命ね、こうもうきちんとデボーションのプランも立てて、それ全部やって、今日はもうこれ全部できました、教会もちゃんと行ったし、 で言って義の、ね、基準がね定められたら楽なんですよ。でも神は例えばの良きサマリア人のようにね、想定外のことを送られるんですよね。不都合なことを送られるんですね。律法を守るのに忙しくしていたあの祭司やレビ人たちは、あの半殺しにされた男をね、そのまま過ぎ去っていったわけですけれども、私たちもともするとね、あのそうなりかねない。ところがそうではなくて、やはりこの世にある曲がったものというのを見ていかなければならないわけなんです。だからといってその中に入ってはいけないという、ちょっとどっちかにしてください、どっちでもないバランスが取れているイエス様は、清いお方、聖なる方であるにもかかわらず、罪人と食事をしたと非難を受けました、なんですね。病人が悔い改めていくために私は呼ばれたのですと、人の子は来たのですと、正しいもののためじゃないんですよと、イエス様が言われました。で、この傷のない神の子供、かなりの基準です。超高い基準ですね。で、私もこれ悩むんですね。もう実はさっきね、結構深夜まで、だから今日って午前の3時近くに寝たのかな。で、悩ませてしまった理由がですね、この傷のない神の子供、この言葉だったんですね。なんか景気の時に全部清められるからいいんじゃないのってかってね、思うんですけれども、第一テサロニケの5章をね見ると、やっぱり書いてるんですよ。23節24節で読みますね。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、開いてる方いるかな、じゃあ待ってます。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。責められるところのないように、もうたくさん責められるようなところあるんだけど、こう祈られてるんですよ。で、そうしなさいってパウロはこのピリピではもっと積極的に、ね、非難されるところのないって書いてあるじゃないですか。純真なって。で、ここでは傷のない神の子供って。だけれども、励ましがあって24節では、あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいますと。だから僕の今までの見方は、イエス様が戻ってこられるとき、努力してなくても、まあもう適当にパパパパパってね、こうなんか魔法にかけられたようにね、清められるから、全く清いものにされてるから、栄華って言うんだけどね、この栄光の姿に変える。あ、だから大丈夫だなっていうふうに思うんだけれども、どうもね、パウロの神学っていうか、ローマの6章でもそうなんだけど、その、清潔に向かって進みなさい。その行き着くところは永遠の命であって、永遠の命はそうです。後の世代の、後の世の命についても、清潔に向かってて、やっぱり、聖華と関わってるんだよね。だから今の生活で、まあ適当にやっててね、急にパーンって変えられるっていうのは、パウロが想定してない。神様が想定されてないことであって、その完全に向けて、完全って言っても完璧っていうよりも完熟って言った方がいいかな。十分に成熟したって言ったらいいかな。それに向かって進んでいきなさいと。で、そのためにはやっぱり神が怒りを下されるとき、その審判をされるとき、これが近づいているのですから、恐れおののいてという、そのこの世に対する執着っていうのを、この主が戻ってこられるっていう観点から捨ててですね、そしてこの献身的に生きていくということが、この分かります。で、次にここでこの16節ですね。命の言葉をしっかりと握って彼らの間で世の光として輝くためですと。命の言葉ですね。この神の言葉が命を与える、この自分を救ってくれる、自分に命生かしてくれる、死ぬんではなくて生かしてくれると、 それが神の言葉であります。ローマの、開かなくていいですよ、8章の13節を見ると、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです、もし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと。その肉の行いだと死にますよと。けれども私たちが御言葉を聞いて自分を捨てるんですね。御霊の力じゃないとできません。だって自分のことを考えたら絶対できないことを神様言われてるんだから。けれども悔い改めるんです。悔い改めてへりくだることが私たちの仕事ですね。そしたら御霊が生かしてくださいます。変わることはできるんです。リバイバルできるんです。生かさ、リバイブっていう言葉は生かすって意味ですけども、リバイブできるんですね。あのだいたいなんか英語的にはね、あのオルナミン C を飲んだ後のつかなんかうっていう活力が上がるんです。それが英語だとリバイブっていうんだけどね、まあ、霊的な意味でリバイブすることはできるんですよ。で、それでしっかりとこの言葉を握るっていう言葉がありますが、この握るっていう言葉はこのように訳してもいいわけなんですね。だからしっかりと握りしめていなさいと。それだけではなくてですね、これはしっかりと御言葉を伝えて、命の言葉を伝える、他の人たちにこの命が与えられるように福音の言葉を伝えていくという意味合いもあります。だから御言葉をしっかりと自分自身が握っていることも必要、握っているし、また他の人たちに分け与えていくという、これが忍耐が必要だし勤勉さが必要です。そしてよ、彼らの間でって言ってますね。彼らの間で世の光として輝く。だからやっぱりこの間にいるんですよ。そのまだ神を知らない人たちの中にいるんですよ。世の光として輝くと。で、新共同訳では世にあって星のように輝きと書いてます。で、これはね、ダニエル書の12章の3節からの影響、あのパウロは意識してるんじゃないかなと私は思いました。ダニエル書の12章の3節にこう書いてあります。思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者は世よ限りなく星のようになる。素晴らしい言葉ですね。思慮深い人は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者は世よ限りなく星のようになると。まあ文脈ではどうなっているかというと、荒らす忌むべきものが荒らしている。でも彼の惑わしに乗ることなく見分けることができた人たちがここで言っている思慮深い人たちですね。これは命の言葉をしっかり持っているからできるんですよ。惑わしがあって、このそういういろんなものがあってですね、多くの人がその反キリスト、その荒らす忌むべきもののところにも行ってしまうんですけれども、思慮深くいる、それに乗らない、主の方に立っている。で、それだけではなくて、今度は多くの人を義としていく。だから自分が正しくいるだけではなく、他の人たちを義としていく、つまり福音を伝えていくと。信仰によって義と認められる人たちが出てくるようにしていくと。そうすると夜空に輝く星のようになるというんですね。で、このように勝利の生活であります。私たちは勝利しています。世に対して、世に打ち勝つものなんです。で、この世にいながら、この世界にいながら、なおのことキリストの希望を持っているというのはどういうことかというと、憎しみがあるところにその許しを持っていくわけですね。争いがあるのに和解や平和を持っていくわけなんです。でね、憎しみがあるときに自分も怒って憎しむっていうのは楽ですよね。争いがあるのに一緒になって争うのってとっても楽ですよ。楽っていうのが自然っていうかね。あえてその反対のことを行うんですね。で、そのあえて反対のことを行うって弱々しく見えるんだけれども、私たちはもうすでにキリストにある心構えって見ましたけれども、イエス様はご自分を無にすることによって勝利をしました。まず復活されて、神が引き上げられて、そして全ての名に勝る名が与えられた。それはご自分を無にする 勝利だったんですね。そこにキリスト者の勝利があります。だから世にあって光として輝くことができるわけです。で、そうすればって言ってパウロは自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができると。引き上げられるとき、イエス様が戻ってこられて、自分を努力したこと、労苦したことって書いて、苦労したことって書いてますけど、これ努力っていうのには運動の練習みたいな意味合いがあるそうです。で、苦労したっていうのはね、このね、織物、こう、だから努力の方はこう練習した。そして苦労するじゃないですか、こういろいろこう織物ね。つまり福音を伝えたときに手間がかかったってことです。手間がかかってるってこと。で、ピリピの人たちの中にその身を見ることができるのであれば、もう見てるんですけど、パウロは決して無駄にはこの働きはなっていないと言ってるわけですね。で、テサロニケ人への手紙の中でもやっぱりパウロは同じことを言っていて、第一テサロニケの3章の5節で、誘惑者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になることがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのですと。テサロニケの教会にパウロは語って福音を伝えて教えていったんですけれども、この不信者のユダヤ人が襲ってきて危害を加えようとしたので逃げていったんですね。だから新しく信じた人たちがどうなってるかと、自分たちの労苦したことが無駄になる、この誘惑者というのはサタンのことです。サタンが来て誘惑して、その福音の信仰から、福音を信じる信仰から離れているのではないか、またその福音の中に生きていないのではないかという、まあ、そういう心配があってテモテを使わせたの。そしたらちゃんと彼らは愛の中に満たされ、なんと他の人たちにも伝わっていた、他の地方にいる人たちにも伝わっていたと、パウロは喜んだんですね。感謝したんですね。で、このようにただ伝道して口でイエス様が主であると告白すればいいって話じゃないんですよ。そうではなくて、確かにその人が信仰の中に立ち、揺るがされなくとないようになっているか確かめるところまで育てていかなければいけない。そして主が来られるときにですね、その自分の働きが豊かに報われるわけなんです。だからあなた方は私の宝ですよとパウロはテサロニケ人の人たちにも言いました。同じピリピの人たちにも同じ思いを持ってたでしょう。豊かに報われるから、キリストの日に自分が、つまり私たちがこのように育てていく、このように実が結ばれていくまでのところまで、このイエス様を紹介していくっていうのが、もうイエス様ご自身を喜ばせる働きなんですね。非常に彼は労苦しました。しかしそれは自分自身が殉教する、死ぬ、命を捨てるというところにまで発展しているのが、この17節と18節ですね。たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの供え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでくださいと。これからカイサルの前に出なきゃいけないんですね、彼は。で、死刑に処せられるかもしれないから、この注ぎの供え物っていうふうに言ってます。これ祭司がこの生贄や捧げ物を、この供え物をする中にね、注ぎの供え物、ブドウ酒を注ぐっていうのがあるんですよ。で、自分自身の命が注がれるっていう意味で、つまりこの血を流してですね、注がれる、これはまさに自分、注ぎの供え物として彼は自分自身を例えている。で、このなんていうのかな、パウロ的な、なんていうの、ユダヤ人的な言い方なんですね。このあなた方の信仰の供え物と礼拝とともにって言ってるんですね。つまりこの彼らが礼拝に、この祭司として関わっている中で、私がその中で注ぎの供え物となりました、そしたら私は喜んでますよと、まあ、この頭の中で描いてるんですよね。で、この供え物、礼拝っていうのはね、英語ではサクリファイス、この供え物っていうのは犠牲とも訳すことができて、礼拝っていうのはサービス、仕えていくっていうふうに訳すことができますね。で、これは前回の学びで学びました。仕える、仕えられるのではなくて仕えていくですね。で、犠牲というのは自分ができるところはやっていきますよということではなくて、何かのこの自分の中で犠牲が伴って 行くわけで、イエスの場合命までが犠牲になったわけですけれども、犠牲が伴うんですね。でこれがあなた方が知っている中で、私が殉教という形になっても喜びますと言ってるんです。この喜びという種類が全然違いますよね。喜びという種類が、何かが与えられたら私たちは喜びますが、しかしパウロは何かを捧げることができたら喜んでるんですね。命、大切なものを捧げることができたら喜んでるんです。あとは自分を従わせていく、服従していくですね。服従する、それが喜びとなっています。でピリピの人たちも同じように献身的に捧げていく、でこの共同体ですね、この共同体です。だからあなた方も喜んでくださいと、私が今喜んでいるのですから、あなた方も喜んでくださいと。もちろん誰かが信仰のゆえに死んだのなら心は悲しくなるけれども、どこかで喜んでますよね。天上の喜びと言ったらいいでしょうか。主によって捧げていく、その犠牲としていく中で、命をも犠牲としていく中で、天上の喜びがあるよと。そして彼らも同じように戦っている中で喜びを持っていくという、こういうのが従順な生活ということなんですね。キリストが満ちてくださる喜びです。自分たちが捧げられて、注ぎの捧げ物と供え物とまでなるぐらいのなくなっていくわけなんだけれども、キリストが満ちあふれる喜びですね。そして私たちがイエス様が戻ってこられるときには、さっき言った傷のない神の子供として、神の前に、イエス様の前に立つことができるということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに大きなチャレンジを与えてくださったことを感謝いたします。今読んだところは本当に自分が探られるところです。本当にそこまでできていない自分を思います。主よ、だからゆえに今私たちあなたに願い求めます。どうか聖霊で私たちを満たしてください。私たちを憐れんでください。私たちが自分をではなくてイエス様に満たされていけますように、そして主にあって生きていくことができるように、この日々の生活の中において、本当に私たちが備え物、生きた備え物となりますように、どうぞ私たちを導いてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。